はい、伊勢谷次郎の、プロセスワークについて語るということで、次はですね、今日ちょっと元気なので、もう一個グループプロセスについてですね、ちょっと紹介というか、紹介のようで言いたいこと言うというか、思いつきというか、よもやま話、よもやまグループプロセスのよもやま話兼それなりにイントロをトライしようの、ちょっと混ざった感じのをまず作ってみます。必要に応じて、もうちょっと専門化したビデオを作っていきたいと、ポッドキャストを作っていきたいと思っています。それではですね、まずグループプロセス、そしてグループプロセス大好きなので、多分気がついた人は気がついたと思うんですが、関係性のビデオをたくさん作ったんですが、しょっちゅう、世界チャンネル側にズリズリしちゃってて、そうなんです。ほっとくとすぐ世界チャンネルに、グループワールドチャンネルに、世界チャンネルに入ってしまって、そこに、そういう風に脳みそが動いちゃいます、自然に。まあ、それは私の、自然な形なので。なので、そんな二次プロセスしてないで、グループについてちゃんとやれということで、やります。さて、じゃあ、そうですね。ちょっと、イントロ的なアプローチとして、まず、フォーマットですね。プロセスワークが、もちろん、プロセスワーク的に普通の会議やったり、プロセスワーク的に、いろんなパーティーやったりしてもちろんいいんですが、じゃあグループプロセス、つまり、グループプロセス、プロセスワークのグループプロセスが一次プロセスだった時ですね。だから、じゃあ、プロセスワークのグループプロセスやろうよっていうふうに決まった時、どうやるかですね。ですから、まあ、そうすると、まずですね、まあ、グループプロセスやるよって言って、ね、それなりに人を集めたりして、なので一次側がグループプロセスです。そして、重要なのは、そうですね、まあ、もちろんファシリテーター、インナーワークとかしてですね、準備して夢とか覚えてとか、しっかり準備してください。そういうミーティングの準備の仕方はまた別ビデオにしたいかなと思います。始まったところから。まずですね、重要なのは、ウェルカム。ということで、ようこそ来てくれてありがとうって、ようこそっていうのが、どれぐらい、コングルエントに自己一致して表現、言葉も含めて、椅子の置き方だったり、空調だったり、電気だったり、会場の設定、選び方だったり、とにかく、来てくれてありがとうございます、ようこそっていう感じがしっかり表現されるかどうかで、8割、Oh my gosh。まあ、5割って言いましょうか。5割から8割ぐらい。そうですね。大部分の、半分以上のぐらいの部分は、自己一致して、みんなを、ようこそ、welcome、来てくれてありがとうございますっていうのが表現されているかどうかで決まると。なので、さあ、これで仕事半分終わりました。言うだけ言って。本当、見ていただいてありがとうございます。さて、次に来るのはですね、まあ、イントロ。イントロがですね、まあ、グループのサイズによってですね、ちっちゃいグループで、まあ、小グループだったら、個人レベルで、名前以上って感じですかね。まあ、一人、例えば、5人いて一人10分話したら50分ということで、まあ、ミーティング90分から2時間ぐらいのサイズがいいと思うんですが、50分イントロに使っちゃったらちょっと、多すぎかな。なので、まあ、例えば、イントロは、そうですね。まあ、グループの種類にもよりますね。イントロと最後のシェアリングが非常に重要なグループもあるので、あれですが、まあ、一応グループプロセスでプロセスするよって言ったんだったら、まあ、最初の10分以内ぐらいに抑えましょうかね。だから5人だと、1人1分。1人1分って言って1人2分になっちゃっても10分ぐらいという感じでいきましょうかね。こんな感じ。だから10人いたら、まあ、10人いたら、もし、名前と、名前って、このまあ、このグループで使ってほしい、読んでほしい名前と、もちろん、匿名でもいいんですけど。それと、まあ、あなたは誰か、なぜ来たか、っていうのは、これ基本的な、あれですね。まあ、どっちかでもいいし、両方でもいいし、それを、1分ぐらいで。私の名前は、伊勢谷一郎です。私は、誰か。私は今、プロセスワークのグループワークについて話したい。と思ってきました。そして私は誰か、なぜ来たか。うん、そして誰か、プロセスワークをある程度勉強した人です。で、 そうです。その話、シェア、その話を皆さんと分かち合いたいので来ました。こんな感じですかね。これ短くして。そしてぐるっと回すと。で、人数多かったら、名前だけぐらいでできる。どれぐらいだろう。15人ぐらい、20人ぐらいまでは、名前で、あ、伊勢谷です。よろしくお願いします。名前と一言ぐらい。伊勢谷です。ちょっとドキドキしてます。とか、伊勢谷です。初めてです。とか、伊勢谷です。今日はグループプロセスの勉強したいと思ってきました。とか、それぐらいだった。でも20人これやると結構時間かかりますよ。まあ、で、もう、ある程度、もう30人、40人ぐらいだったら、なしですね。ぐるぐるぐるっと全員回すのはなし。やるときもありますよ。やるときも、じゃあ名前だけ。名前ってどっから来たか。伊勢谷です。日本から来ました。ぐらい回すときもあるんだけど、30人、40人になると、これだけでも相当時間取るので、まあ、ある程度、20人、30人ぐらいだったら、なし。ようこそって言って。手ぐらいあげるとかね。アメリカから来た人、アジアから来た人、ヨーロッパから来た人とかね、そうなんですよ。東京から来た人、北海道から来た人ぐらい、それぐらいいいかもしれないですね。そしてみんな手を挙げるだけなので、そんなにたくさん時間取らないです。だから、まあ、ある程度、なんていうか、イントロ、グループ自体がグループを見るっていう、イントロ誰が来てるのかな、どういうグループなのかなっていうイントロ。さして、そしてこれが終わるとソーティングですね。で、ソーティングのトリッキーなのは、ソーティング、議題決めって感じですか。トピック決め。何をやるかをみんなでここから決めていきます。で、もちろんトピック決まってる。これはもうやりますよって決まってるグループももちろんし、決まってないオープントピックで、どんなトピック出るか分かんないですよってオープントピック系もあれば、これをやりますよって決まってるのがありますけど、どっちにしてもソーティングをやります。どっちにしても内容、どのような内容を決めるかをやります。で、例えばこれを、グループプロセスについて話すグループプロセスです。いや、それでも、グループプロセス、まあ、例えばじゃあ、今、COVID、コロナウイルスについてやります。じゃあ、コロナウイルスのどこに関して、コロナウイルスのどこに興味がありますかっていう感じで、それをやっぱりもう一回ソーティングして、それを一人一人、ニーズが少なかったら一人一人で、パスありで一人一人で回してもいいですし、ニーズが多かったらポップコーンスタイルと言われている、言える人が言うという感じですね。それでポンポンと好きな人に言える人に言ってもらうというので、ポップコーンスタイルの反対側はトーキングスティックスタイルと呼ばれたりもします。アメリカインディアンの先住民の人たちがそのトーキングスティックの儀式があるんですけど、その時に棒というか、それを一人一人に回してその持ってる人がずっと話すというのがあって、そういう両方スタイルあります。さて、で、それが終わったらですね、また、典型的には、黒板とかホワイトボードとか、なかったら自分のノートでもいいんですけど、できたら、ビジュアルファシリテーションで、見える形で、リストにしてもいいですし、頭脳地図、真ん中からニョロニョロニョロニョロ線が出たりして、こう、展開する、ビジュアルファシリテーションとかできる人は、とにかく、ある程度ビジュアルで返しても、可能であればいいんじゃないでしょうか。できなかったら、もう口でサマリするレベルとか、手で空中に絵を描くとかぐらいしかできない時もあれば、っていう感じですね。可能な限り。ホワイトボードとか大きな紙があるといいですね。さて、ソーティングが終わったら、コンセンサス。実はコンセンサスの前に典型的には、投票、ボーティング、投票があります。どのトピックがいいですか。で、その前にですね、いっぱいトピックがあると、それをコンソリデート。例えば20個ぐらいとか出ちゃったりしたら、15個じゃあんまり見ないか。10個ぐらいにまとめる。トピックがとっても近いと2つぐらいまとめちゃったりとかもしますけど、これも気をつけてやってくださいね。これは、細かいところなので。気をつけてやってくださいとぐらいしか今とか。さて。で、大体トピック、または投票してもらう。で、投票も、手を挙げてもいいんですけど、伝統的にはハミングと言って、ハミングは、ふんふんふんってやつですね。要するに、できたら匿名投票、匿名投票をしたいところなんですけど、別にしてもいいですよ。紙書いてもらって。でも、それも いいですし、ハミングだとある程度、二人、この辺かなって、あの人がハミングしてたかなって、なんとなくわかるけど、それほどかなり、クリアに特定できたので、無記名投票、 匿名投票に近いということでハミングして、まあ、手挙げるときもありますね。あと投票も1回しかしちゃいけないパターンもあればして、何回やってもいいですし、2回だけにするときもありますし、まあ、適当に好きな。私一応だから多数派が多数の人は一時プロセス的に、多数の人はどれがやりたいかを一応見ると。で、まあもうちょっと言っちゃうと、で、どんどんアドバンスというか何回も何回もグループプロセスやってると、ホットスポットで、ベースで見る人が増えてくるので、ホットスポットっていうトピックとかグループがボーンっていくと、グループがハハーって笑ったり、グループがハッってなったりする。ホットスポットベースで見ちゃう人もいるので、まあでもそれは置いときましょう。今はやらない。はい。ホットスポットベース置いといて、投票して多かったやつに行きます。で、さらにですね、投票してもですね、ここちょっとトリッキーなんですけど、もう一回、投票が終わった後に、あ、じゃあこれが多いみたいですね。じゃあこのトピックでいいですかってもう一回聞いてください。そう、実はここコンセンサスベースで、合意ベースなんです。実は投票してるように見えるんですけど、合意ベースなんです。これ両方使ってます。で、どこでそれがトリッキーというか出るかというと、実は、ソーティングしてるときにもう、グループがソーティングを延々というか、ソーティングでもうかなり誰かがすごく感情的になったり、もうソーティングやってる時にもうそれについてみんなの意見がバンバンバンバン出始めちゃったりする時もあるので、そしたらその時にはですね、そのノリに合わせて、もう、あ、これなんかみんなここにエネルギーがあってみんなこの話しトピックしたさそうなんですけど、じゃあもうこのトピック今日のトピックでいいですかって一応ここで軽く入れてですね、同意の形成。コンセンサスの形成をやるという技もあります。ですから、投票のプロセスよりは実は、いいですかって言って、いいみたいですね。7、8割の人が首縦に振ってんでいいですかねとかいう感じで、マジョリティとですね、合意のこのミクシャーを適度に使ってやってください。うん、で、もしも、これフルコンセンサスみんながニコニコしてなかったら、多少、合意、あんまりこれやだなって思ってる人もいるみたいですけど、多くの人がこれなので。で、ここでアンダーアンブレラ。傘理論といいますか、いろんなトピックが出るとですね、どれでも一つ深くいくと、実は他のトピックで大体出てくる。全部じゃないんですけど、大体、で、綺麗にやると全部出てきます。でもいろんな荒れ方次第で無理な時もあるので。ラッキーだと全部出てくるんですけど、ラッキーじゃなくても、他のトピック、やらないって言ったトピックも、一つ、二つ、三つぐらいは、普通出てきちゃいますね、自然に。なので、それなので、一応ここで、今、選ぶトピック、出口になる可能性も高いんですけど、入り口は一つですけども、他のトピックも、なることも可能性も高いですね。とりあえずここで入るということでいいですかとやると、綺麗なコンセンサスが取りやすくなる。さて、次、コンセンサスが終わったら、次は、私はプロセッシングタイムと言ってますけど、プロセスして深めていく時間ですよと。ここも、いつもの通り。一般的にはそのトピックが決まったら、その選ばれたトピックを選んだ人、一人じゃなくて二人とか三人の時もありますから、その人にマイクを渡すっていうのが一般的ですね。で、それ、そこでいいんじゃないですか。それがダメそうだったり、ちょっと、あんまり荒れててとか、みんなシャイで、みんなが黙っちゃってて、これ無理かなっていう感じがしたら、ファシリテーターが入ってですね。入って、そこで、だいたいこんなフィギュア、こういう意見と、こういう意見が主な意見で、ここでぶつかってんのかな、みたいなのを、軽く、ロールプレイ、演劇、演劇的な要素を使いますよとか言ってですね、説明が必要なグループあるし必要ないグループもあると思いますが、それでその形を表現してあげる、両方表現してあげると、それについて話が割としやすくなるんじゃないでしょうか。出やすくなるという感じですね。あとそうだ、あと日本だと、世界の人たちが集まるとか、アメリカの人たちと違って非常にこう内側に深く行ける人たちが多いことが多いので、そうすると紙に書くっていうのはかなり、かついろんなシーンで、投票の時かもしれないし、ソーティングかもしれませんし、プロセスするシーンでも紙に書いて、一遍書いてもらって提出するなり自分で読んでもらうとか、そういうプロセスを入れると、有効なシーンが多いかなと思います。これは、世界の人が集まると珍しいんですけど、日本の人が集まると結構いいんじゃないかなと 思う時があります。さて、そんなところですね。あとですね、このファシリテーターがアタックされる、ファシリテーターが問題だ、ファシリテーターが問題を作り出しちゃうっていうのはよくあることなので、ソーティングコンセンサスのシーンでなんか全然進んでなくて、自分がガンガン、私がファシリテーターが問題があるって言われてる時がありますので、これもまあ、練習、これもですね、技を使って、そうです、サクッと、なんて下手なファシリ、なんて問題のあるファシリテーションやってんだな、もう全然リーダーシップダメじゃんって自分で批判側に入るとかいう技もあるんですけど、じゃあひょっとしたらこの、まあ、ファシリテーター、こういうすごく抑圧的なトンチンカーなことをやるファシリテーターと、これはダメだっていう、これ自体がトピックスかね、これに入っちゃっていいですかっていう感じですね。自分がガンガンアタックして全然進んでないって感じがするかもしれませんが、あ、これトピックじゃないですか、これ持ってやっていいですか、これ深めてやっていいですかって言って、コンセンサスの合意の形成をして入っていくというのも、これも結構高度な技かもしれませんが、脳みそほとんど動いてないかもしれませんが、まあ、やってみてください。そんな感じですね。で、まあ、あと、まあ、プロセスは、まあ、さっきやったダイアログを深める。そして今だったら、まあ、トンチンカンなプロセスやってる、私は素晴らしいファシリテーションやってる。ダイアログ、対話を深めるとか、いろんなゴーストロールをピックアップする。いろいろやり方がありますので、それを使ってどうしよう、それ説明するかしないか、関係性のビデオでかなりゴーストロールも説明したので、ダイアログはもろに関係性なので、ちょっとこれはグループ集中するということでちょっとスキップしますかね。まあでも一般的に、グループプロセスでも、関係性からもう最初から関係性をターゲットしちゃった方がいいぐらいですね。もう関係性なんでなんでしょう、世界中の人関係性弱いからなのかな、まあわかんないですけど、グループプロセスやるときに関係性。もちろんインナーワーク。例えば、特にファシリテーターアタックされたときなんか、あ、じゃあちょっとインナーワークさせていただいていいですかって言って、もちろんインナーワークやっちゃってもいいですし、そのグループプロセスという場で関係性のワークやってもいいですし、インナーワークやってもいいですし、ホットシート的になりますけど、もちろんファシリテーターじゃない人がインナーワークをやるっていう可能性も全然なくはないですね。それから入ることももちろん可能です。で、あとそうですね、トリッキーなのは、もう一回ソーティング、なんかある程度グループプロセスとなんか、おやーってよくわからなくなっちゃう時もあるので、真ん中でもう一回ソーティングから、やり仕切り直しっていうのをやった方がいいと、こう、なんていうかな、戻れる。いい感じの戻れると。あと、まあ、そうだ、簡単で、関係性のとこでもいっぱいありますけど、簡単で結構いけてるのが、やっぱりホットスポットトラッキングですね。これについて話しちゃおう。そうです、ホットスポット。みんながバーって笑ったり、みんながホッってなったり、ドーンってガツンって言ったりする。大きなやつですね、要するに。大きなっていうのが起きたら、ちゃんとフレームして。で、ホットスポットのいいとこはですね、ミスったら、ホットスポット起きたなと思っても、ちょっと自分の意識が取る。きっちり、それを、そこについて帰ってこれなかったらいいんです。ホットスポット必ずすぐ、またドーンってきます。一回ドーンと来て、プロセスしないと必ずもう一回来ますので、必ず2回目3回目は1回目より大きいので、絶対見えます。ということで、そうです。だからホットスポットトラッキングっていうのは、あら、またこれ、同じトピック。ホットスポットトラックしてるとわかるんですけど、必ず1個か、まあ、2個か、3個あるのは珍しいです。3個。このグループ3個ホットスポットがあるっていうのは結構珍しいです。だいたい1個か2個ぐらいしかないので、多くても3個ですので、それを書いて、そこに繰り返し帰ってきますので、わかりやすいでしょ。繰り返し、だんだん大きくなって帰ってきますので、特にファシリテーションしてないとわかりやすいですね。ずっと何も参加せずに少し、ほとんど外に出て、とか、まあ、ビデオスタディでもいいんですけど、眺めてるって、で、強かったなと思ったらノートに書いていくとわかるんですけど、同じものを繰り返し帰ってきますので、ホットスポットはわかり、そのスキルはベーシックスキルとしてとても使いやすいし、わかりやすいし、いいと思います。そして、終わり。終わった後ですけどね、テンション、緊張度ですね。その緊張度が上がったり下がったりして、なんか喧嘩になりそうだなと喧嘩しているっていうレベルから、リラックスして、よかったね。めでたしとか、そういう感じの、だんだんテンションが、ああ、ああ、ああ、 よかったねってこう上がったり下がったり必ずテンションしてますので、終わらせるときはですね、まあ終わりが近くなったらあと10分ぐらいで終わりますよってちゃんと言って、これ忘れないかですね。あと5分10分、10分ぐらいですね。10分ぐらいで終わりますよ、終わり近いですよって早めに言って、そして言い忘れたこととかあったらって言ってですね、ここ10分あればまあ多少何かできる可能性もありますので、とにかく10分前からもうちょい12、3分前ぐらいには必ずそれを言うというのが重要です。そしてそこでまあその10分で観察してて、10分の中でも上がったり下がったりしてますので、そこで、ちょっと下がったなと思ったところで終わらせるそうです。その時間ちょっと超えちゃうかもしれませんし、時間ちょっと早めに終わるかもしれませんが、上がったり下がったりしてると、上がったところで、あ、こんなことで今はちょっと今、テンション落ちたと思う、ちょっと今緊張で、今ちょっと小さな解決があったかなという感じがしましたので、ここの辺で終わらせてもいいですかっていう感じで終わってくださいそしてですね、本当にありがとうございましたと。で、もちろん最後シェアリングがあるフォーマットの方はそこの時間ちゃんと取って、普通はないことが、小さいグループはあることの方が多いか、大きいグループはまああまりないことが多いですね。大きいグループは終わった後、オープンフォーラム系とかですね、あっちでこのトピック、あっちでこのトピックとかやったりしますが、まあグループプロセスは終わらせて、適度にバラバラっとみんなが好きな人と話しに行くというのに任せた方がいいと思います。そして、終わるときですね。で、終わった後なんか、ファシリテーターが終わらせられない時ってあるんですよね。そしたら意識してもう早から出ちゃってください。これ簡単ですね。もう、なんかこう雰囲気的に終わんないなって感じがしたら、でも一応、もうどうしても終わらせたいなと思ったら、ありがとうございましたって言って、お手洗いに行っちゃってください。この外に出て。いや、もう外出ちゃってください。ファシリテーターが去ると一応、プライマリー側が終わった感じになりますので、ファシリテーターが去る。もうファシリテーターがその席から立ち上がって、なんか部屋の端っこの方にいる人と話し始めたりとか、まあ、とにかく席を去ってグループから物理的に抜けると、なんか終わってないなって感じで終わります。あとは、そうですね、あと終わっ、そうだ。その今言ったちょっと下がったところにできない時もあります。なんかもう、エッジの真上で終わる時もありますので、それは言ってくださいね、忘れずに。はい、ちょっと今日のグループプロセスは、なんか全然終わった感じじゃなく、すごい、こう、不満足というか、なんかこう、開けた、パンドラの箱を開けただけで全然閉めずに終わってますけど、まあ、そういうのが今日のスタイルです。ちょっと宿題的になって、家に帰っても肩に緊張があるとか、眠れないとか、頭の中にいろいろ考えちゃうとかあるかもしれませんが、まあ、自分のケアを、自分に、ちゃんとしっかり休んでいただいて、お水もちゃんと飲んで、睡眠時間ちょっと長くしたり、ちょっと美味しいもの食べたりとか、自分のケアを忘れずによろしくお願いしますと言って、インコンプリート、完全に終わってないよっていうのは、それはそれで言って、少なくてもそれを言ってあげてください。そういうグループだったよと。そしてそれで終わるというのは、それはそれで OK です。あとはですね、あとまあ、グループプロセス、綺麗なグループプロセスやるとですね、こんな感じで階段をいくつか上がって、で、階段を降りるって、そういう感じのプロセスになると綺麗だなって感じですね。ですから最初このトピックで出たのが、ってこのトピックで、あーってやったらーって、いい感じで。で、終わると、じゃあ、これも、ここ大体同じトピックなんですけど、段差の同じところで、あ、じゃあこれもこうだったんだね。そして、あ、これもこうだったんだね。って言って終わるとですね、こう階段を上がって階段を降りるって形の、綺麗だなっていう感じですね。まあもちろん、満たさなくても、そら、出さなくていいと思います。そうだったらそれでよかったねぐらいで、あとはですね、あと言うだけ言っておきましょうね。これはグループロス関係ないんですけども、なんか言うだけ急に言いたくなったので言います。二次プロセスですね。まあ、この場合はグループの話してますので、グループの二次プロセス、その二次プロセスのエッセンスですね。エッセンスワークもまたちょっとビデオ作りたいと思いますけど、とりあえず言うだけ言っちゃいますね。それのまあ、一番コアコアの、一番エッセンス、一番重要なところですね。一番コアコアの重要なところだけ、そのエッセンスって言うんですけど、その、二次プロセスのエッセンス、それをメタスキルにする。メタスキルっていうのは、その、いろんなツールあるんですけど、そのツールを、態度、そのツールをどう使うかという、態度とか、そのツールをどう使うかという、こう、感情的な、持ち方、感情の持ち方ですね。道具の使い方ですね。で、いろんな道具はいろんな風に使えるんですけど、その道具をどんな 態度で使ってるか、その態度をどういう感情的なバックグラウンドで感情と一緒に使ってるかってことですかね。それをメタスキルっていうんですけど、ですから二次プロセスのエッセンスをメタスキルにして、そしてそのグループの二次プロセスのシグナル、そのグループプロセスが表現されているシグナルというのは、まあそれの、現象学的な表面上のどういうふうに表現されているかという部分ですね。ビデオとかで撮れる部分です。その表面の部分をそのグループの二次プロセスのエッセンスをメタスキルにして介入していく。それをメタスキルとしてグループの二次プロセスのシグナルをホールドしたり、そのシグナルを、大切にしたり、その二次シグナルに介入したりしていくというのが、すごく抽象的なものをいっぱいくっつけていますが、一応言うだけ言っちゃいますね。そうすると非常にソフィスティケートされたというか、かっこいい、介入になります。こんな感じですか。はい、ところで今日は言うだけ言って、まあ、したが、最後まで伊勢谷次郎のプロセスワークの世界を楽しんでいただいてありがとうございます。それでは
伊勢谷次郎のプロセスワークポッドキャスト、最後まで聞いていただいてありがとうございます。